くと映画が見たくなるシネモア。この番組は読むと映画が見たくなる映画ウェブマガジンシネモアがお送りするポッドキャスト番組です。シネモア編集部の森下夏実と
高田文雄が
お届けします。
よろしくお願いします。今日は先週の予告通りというか、はい、先週の最後でちょっとお話したストップメイキングセンスについてお話できればと思うんですが、
はい、
SNS でも結構話題になってますよね、
うんうん、なってますね。
まあ、IMAX で2週間限定なんで、うんうん、見れる方はぜひ IMAX で見ていただきたいなと思うんですが、うん、私も IMAX で見てきました、うん、まあ、最高
だから2日に公開されたんですよね、
はい、
だからもうあと1週間ぐらいしかないですよ。
そう、あと1週間しかないんですよ、
見れる期間が、
うん、IMAX 以外ではやるのかな、うんうん、他の劇あのスクリーンでは、まあ、2週間を超えてもやるかもしれませんが、 IMAX も2週間限定なんですよね、うん、ぜひ IMAX で見ていただければと思うんですが、そもそもこのストップメイキングセンスという映画はどんな映画かというと、ライブを撮影した映画で、まあ、ライブ映画、コンサートフィルムですよね、うんうんうんうん、1983年のトーキングヘッズっていうバンドのライブを収録したもので、映画自体はその翌年に公開されたと。で、監督がなんとジョナサン・デミなんですよね。ジョナサン・デミというと羊たちの沈黙が、うん、まあ、有名かと思うんですけど、はい、あとはフィラデルフィアとかね、うんうんうん、撮ったの有名な監督なんですが、まあ、そのジョナサン・デミが若い時に若いトーキングヘッズと一緒に作った映画ということですね、うん、トーキングヘッズってバンドは1974年に結成されてるのかな、うんうん、だからもう約50年前に結成されていたバンドで、バンドメンバー全部で4人いるんですけど、はい、まだ全員ご存命ですでリーダーのデビッド・バーンって人は、まあ、リードボーカルでギターもやってて、 2,3 年前にアメリカン・ユートピアっていう、
はい、
まあ、これも同じく、まあ、コンサートフィルムというかライブショーをブロードウェイでやってて、でそれを丸々収録した映画がありましたね、アメリカン・ユートピア
として
、
はい、
でこっちの方はなんと監督がスパイク・リーなんですよね、
はい、スパイク・リー監督。
アメリカン・ユートピアが素晴らしかったんで、あの制作年としては全然ストップメイキングセンスの方が前なんですけど、うん、これは絶対見なきゃと思って見に行ったんですが、うんうん、まあ最高でしたね、うん、アメリカン・ユートピア森下さんもね、はい、ご覧になってますけどどうでした、そっち。
昨日見ましたけど私もなんか結構あの音楽は好きでいろんなこう音楽を聴いてきたんですけど、こう恥ずかしながらトーキングヘッズを知らなくて、それこそストップメイキングセンスとかアメリカンユートピアの記事をシネマで出すまでトーキングヘッズってバンドをまず聞いたことがなかったんですよね、
うん、
まあ、なんか私が生まれてまあ数年後には活動休止してるので、まあ、知らないのは当然ちゃ当然かもしれないんですけど、うん、あの知らなくて、でだから もちろんデビッド・バーンも知らなくって、うん、なんか話題になってるなっていう感じだったんですよね。で昨日そのアメリカンユートピアを見て、いやもう最高でしたね最高すぎて、なんかアメリカン・ユートピアがまず一体 何なのっていうところがあって、正直理解しないまま見たんですよ、うん、で最初にこうなんかこう脳みそみたいなものを持ったデビッド・バーンが出てきて、はい、歌いなんかこう語りが入り歌い始めるんですけど、最初どういうことみたいな感じだったんですけど、こう曲が乗ってきてもう2曲目になった瞬間もうちょっと待ってと思って、うんうん、もう良すぎて1回止めてちょっと待って良すぎると思って、その音楽がまず最高で、で私もよその 2曲目終わった時にもうすぐ X に書き込んでアメリカン・ユートピアが良すぎるみたいな、トーキングヘッズの音楽、デビッド・バーンの音楽が良すぎると思って、なんだこの音楽、聞いたことない感じ、なんかそれこそまあトーキングヘッズ70年代80年代で活躍してたバンドなんで、まあ、50年前なん の出た音楽とかも多いんですけど、すごい新しいって思ったんですよね、
うん、
あの音楽今聞いてもなんかいろんなジャンルの要素がこう詰まってて、ちょっとびっくりしましたね。
アメリカン・ユートピアを見たときにすごいなと思ったのは、まあうんうん、あれコンサートライブというよりライブショーみたいな体裁じゃないですか、あのブロードウェイでやってたらしいんですけど、はい、ニューヨークの、
うんうん、
正方形の舞台にすごくシンプルな照明と、
はい、
で出てくる人たちはもう楽器全部ね自分たちで持ってるだけというか、 本当に肉体と楽器だけで演奏するっていうのが、うんうん、舞台演出も含めてここまで豊かに見せられるんだっていうのが、まあ、すごかったなと思ったんですよね、うんうん、でその精神はやっぱストップメイキングセンスの頃にも完全にあるんですよ、うんうんうん、まあ、もうその頃から培われたものなんだなっていうのが、まあ、今回ストップメイキングセンスを見て分かったんですけど、うんうんうん、僕はトーキングヘッズは知ってたんです、
はいはいはい、
というのもロードトゥーノーウェアっていう曲があって、
うんうん、
この曲は僕すごく好き で、 その曲が入ったリトルクリーチャーズってアルバムを買ってよく聴いてたんですよ、うんうんうん、リトルクリーチャーズは1985年のアルバムなんですよね、
はいはい、
でも僕が聴いてたのはもうその10年後ぐらい大学生になってからなんですよ、
うんうんうん、
でロードトゥーノーウェアもなんか高校生の時に深夜テレビを見てたらそのミュージックビデオが流れて、まあ、それが面白くて、
うんうん、
でなんとなく好きになったって感じなんですよね、
うんうんうん、
でトーキングヘッズでバンドは知ってて、
はいはい、
でそのリトルクリーチャーズっていうアルバムはよく聴いてたんですけど、うん、デビッド・バーのことは知らなかったんです。だからその、トーキングヘッズのことをよく知ろうとしてなかったんですよね、
はいはいはい、
まあ、当時別にインターネットもなかったから、うんうん、好きなバンドの CD として聴いてただけだったんですよ、うん、でもリトルクリーチャーズ以外のアルバムは買わなかったんですけどでそれでずっとまあ時は経ち、うん、でアメリカン・ユートピアっていうのがあるってことを初めて知り、
うんうん、
あの時のトーキングヘッズだっていうのをそこで初めてつながったんですよね、
うんうん、
デビッド・バーンって多彩な人で、うん、ラスト・エンペラーのね、
はいはい、
サウンドトラックも手掛けてて、うん、アカデミー賞も取ってるんですけど、うんうん、ラストエンペラーの音楽というとね、どうしても坂本龍一が頭に浮かん で、
う
ん、
で、ね、
で坂本龍一と、まあ、中国 の、 あの音楽家の方の共作、
はいはい、
合作で撮ったってことは知ってたんですけど、うんうん、まさかそこにデビッド・バーンがいるとは恥ずかしながら知らなくて
はい、はい、
あ、この人すごいじゃんと思ったんですよ、
うんう
ん、
本当に多彩な人だなっていうのが、うん、そのアメリカン・ユートピア の、 あの舞台に全て出てる感じがあって、
うんうん、
曲の合間にこう挟まれるちょっとした語りみたいなのも結構ユーモアがあって、でなんか政治とか、まあ、それこそ人種の話だったりとか、うん、まあ、歴史だったり移民のこととか話すにはセンシティブな話題とかもすごい盛り込んでるんですけど、うん、スッと入ってくる感じもあって、うん、でまあ本当にいろんな多方面に考えを巡らせながらこの舞台やってるんだろうなっていうのが伝わってきて、めちゃくちゃ良かったですね、
うん、
いや見てほしいです。ちょっとでも音楽好きな人絶対見てほしいです。アメリカ
どっちから見るのがいいのかな、まあ、アメリカン・ユートピアを見て、
うん、
ストップメイキングセンスに行くのか、ストップメイキングセンスを見てアメリカン・ユートピアに行くのか、まあ、どっちでもいいですけどね。
あ、まあ、どうでしょうね。私はほらトーキングヘッズ知らなくって、うん、その音楽も知らなかったので、うん、今回そのアメリカン・ユートピア見て、うわーこれはストップメイキングセンス見なきゃって思ったタイプなんですよね、
うんうんうんうん、僕もそうですね結局、
うんうん、だからトーキングヘッズ知らない方はアメリカン・ユートピアから見ても全然いいと思います。いい気がします。
だからアメリカン・ユートピアを見た時に、うん、僕はそのロードトゥーノーウェア以外の曲を全部知らなかったんだけどでもめちゃくちゃ良かったんですよね、
うんうんうん、
知らない曲のライブに行くってね結構苦痛というか、なんかね、盛り上がらない部分もあるんですけど、
めちゃめちゃわかりますそれ。
でもなんか全くなかったんだ
よ、そうそうそう、
だからハマり込んじゃったっていう。
私も一曲も知らなかったんですよ、
うん、
一曲も知らないのに待って曲が良すぎる、音楽良すぎるってなってもうのめり込むように見たんで昨日。そうですね、2曲目の I know sometimes a man is wrong っていう曲、 Don't worry about the government っていう曲かな。これがなんかうわっ何これみたいな。1曲目のヒアって曲も結構その脳のなんかつながりがうんたらかんたらっていう、
あ
結構生物学っぽい歌詞で不思議だなと。
英語わかると歌詞もわかるもんですか。
でも私これやっぱ字幕があってよかったなって思いました。
なるほどね、
はい、
なんかトーキングヘッズはジャンルとしては、うんうん、ニューウェーブ、うん、ポストパンク、
うん
って言われてたんですね。でやっぱり歌詞がシュールだし、
うんうん、
まあ、ちょっと哲学的な部分もあって、
はい、
まあ、当時はね、スノッブって言われて、
うんうん、
スノッブって分かります？
分かんない。
なんかね、上品ぶったり教養ありげに振る舞う人、
はいはいはいはい、
要するに知識をひけらかす人みたいな感じなところがなんか嫌われてたんだって。だから結構賛否両論というか、嫌いな人は嫌い、好きな人は好きみたいな感じのバンドだったらしいんですけど、 でもストップメイキングセンスができるできたことによって、うん、結構その辺のイメージも打破したというか、うん、一気にファン増えた部分はあったみたいですけどね。これも僕最近知った情報ですけど、うん、レディオヘッドが、
はいはい、
トーキングヘッズの曲からそのレディオヘッドっていうバンド名を取ったっていうのが、
はいはいはい、
知らなかったけどびっくりですよ。
いや、なんか私これ最初にそのトーキングヘッズ曲を知らないままアメリカン YouTube を見た時に、これはどういうジャンルの音楽なんだって思ったんですけど、すっごいレディオヘッドの曲を最初に聞いた時の感じだったんですよね、
うんうん、
これトーキングヘッズのファンに怒られると思うんですけど、レディオヘッドっぽいって思っちゃって、
はいはいはい、
でもいや逆だよなと思って、
うん、
レディオヘッドの曲の方がトーキングヘッズっぽいって言うんだよなと思って、
うんうんうん、
でも私はあのレディオヘッド世代なので聞いた時に何か、だからレディオヘッドは影響を受けてるのかなと思ってはいたんですけど、うん、まさかまさかのバンド名を、うん、トーキングヘッズからもらっていたという。
そうなんですよね。ストップメイキングセンスの方はやっぱ若いからまだ、
うんうんうんうん、
アメリカユートピアの時はデビッド・バーンは60代後半なんですよ、
うんうんうん、
でストップメイキングセンスの時のデビッド・バーンは30代前半で、バンドメンバーもみんなそれくらいなんですよね、
うんうんうん、
もうびっくりしたんですけど、あのベースのティナっていう女性がいて、はいはい、もうとっても可愛くてパフォーマンスも素敵なんですよ、
はいはい、
でその人が自分の母親と同じ人だってことに気づいてびっくりしたって、もうそれは当たり前なんですけどもうその時の若い時の、ね、ところを撮ってるから、それでもその世代の人でこんなかっこいいことやってたんだっていう驚きがすごいあるんで、
ね、そういう衝撃はありますね、
うん、
すごい。
アメリカンユートピアの時は、
うんうん、
まあ、ライブショーとして見てたから、
うんうん、
映画館でもこう比較的座ってこう見れたんですね、
はいはい、
舞台を見てるような感覚も半分あったから、はい、でもストップメイキングセンスも完全にライブなんですよ、
はいはいはい、
だからもうどうしても体が揺れるよねちょっと恥ずかしいんだけど
でもそれ見てる皆さんもそうじゃないですか。
いやそうそう、なんかチラチラこう揺れ
乗りたくなるよ、
揺れる、立ったりする人はさすがにいなかったけど、いやこう揺れるよ本当に、で拍手もしたくなっちゃう、
はい、いいと思いますけどね。
これだからそのうちあるでしょうね、発声 OK 上映会とか立ち見上映会はね絶対あると思う。
確かに。
アメリカンユートピアの方はつどつどこうデビッド・バーンのトークが入るじゃないですか、うん、ストップメイキングセンスはほとんどないんですよ。
もうずっとライブ、
ずっとライブ、 MC がほぼなく、で観客もほぼ映さず、
うん、
ひたすら舞台を映すってことで本当に没入感がすごくて、途中そのライブ会場の抜けの壁に歌ってるトーキングヘッズたちの影を映すっていうのがあるんですよ、
はいはいはい、
もう実際にこうスタッフが手でこうライトを持ってデビッドバンドの前に立ってこう当てると、後ろの壁にでかいこう影が映るんだけど、
はいはいはい、
本当にスクリーンの前に人がいてこう映ってるのかっていう風にちょっと錯覚する部分もあったりして、
あ、いい効果ですね、
うん、なかなか良かったですよね。結構その舞台の機材とかも黒く塗ってて、背景が黒く落ちてるんですよ、
はいはいはい、
だからそれも人物が浮き上がるというか、ものすごく人物が分かりやすく見えてて、
すごい。
これを撮った撮影監督カメラマンはジョーダン・クローネンウェスって人で、
うん、
これブレードランナーのカメラマンなんです、ブレードランナーを撮った直後に、まあ、これを一緒にやってるんですよ、ね、
すごい。
でそのジョーダン・クローネンウェスの息子のジェフ・クローネンウェスって人がいるんですけど、
はいはい、
この人も今現役バリバリのカメラマンで、
うん、
デビッド・フィンチャーの映画でドラゴンタトゥーの女とか
特
命とか撮ってるんですよ。でその人もこう、ね、最後こうスタッフロールを見てたら、
はいはい、
カメラマンアシスタントとしてジュークローメンスって名前が出てて、すげえと思って見てましたけどね。
すごい、あのじゃあ名だたるそのスタッフも、
そう、
もう超有名な、
そうなんですよ、
スタッフ陣で、
うん、このポッドキャストで前あのフィルムとデジタルのカメラの違いを話しましたけど、まあもちろんストップメイキング戦争をね、あの撮った時1983年なんで、
うんうん、
デジタルカメラみたいなの出てなくて、まあ、普通にテレビのビデオカメラはあったと思うんですけど、うんうん、フィルムで撮ってるんですよね。ビデオカメラだとテープが60分テープとか、
はいはい、
まあ、今だとねハードディスクにどんどん撮れちゃうから制限なく撮れるんですけど、フィルムの場合はもう途中で変えなきゃいけないから、
うんうんうん、
ね、そのフィルムの装填作業って相当大変だったと思う。だから6カメで撮ったって書いてて、
何本使ったんです
かね。そうそう、だから多分同時でドンで撮ると、
はい、
同じタイミングでドンで切れるじゃないですか、
はいはい、
だから多分全部ずらして撮っていかないとダメなんだろうなと思って、
それ面白い、それ、
うん、いや大変だと思って、フィルムの場合やっぱり光がいるから、
はい、
でライブ会場って暗いじゃないですか、
はいはい、
だからライティングとか相当計算したと思うんですよね。
その
撮影でもねちゃんと撮れてたけどね、まあ、でもピンボケのねカットがやっぱ多くて、それはやっぱりこう動いてたのもあるし、やっぱ光の問題もあったんだろうなって気がするけどね。
でその裏側見てみたいですね、うん、どうやって撮ったのかみたいな。
舞台もあの結構スタッフがね出てくるんですよ、はい、舞台を調整するのに、うんうん、なんかそういうところもね良かったですね。なんかストップメイキングセンスの最初は一番最初こうデビッド・バーン一人から始まって、はいはい、曲ごとに一人ずつ増えていくんです、
うんうんうん、
なんかそのね演出もすごい良かった。
あのティザー映像、うん、あれちょっと見てほしいですねまだ見てないから
ね。今のデビッド・バーンがクリーニング屋に行って、はいはい、あのでかい、ね、ストップメイキングセンスの時着てたでかいスーツ、ビッグスーツを取りに行くって言って、うんうん、
おしゃれやった。
おしゃれやね、あれ。誰が考えたんやっていう感じは。
それをね、こう肩にこうかけて、あの自転車を乗自転車乗って街を行くデビッドさん。おしゃれやった。
まあアメリカユートピアのね、最後もね自転車乗ってるから、はいはい、自転車乗ってニューヨーク行くっていう。
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、
なんかそれもなんか踏襲された感じもあって、すごい良かったなと思う。
なんかね、本当ストップメイキングセンスを見てる間ね、ずーっとニヤニヤしてた。見られたら恥ずかしいぐらいニヤニヤしてたけど。それぐらい良かったですね、
もう
そんなにコンサートフィルムっていうかライブ映像って僕はあんまり見ないんですけど、うんうんうん、やっぱ編集がうまいというか、撮ってるところもあのいろんな人の表情、さっきも言ったんですけどそのスタッフの表情もそうだし、うんうん、バックコーラス、まあ、バックじゃないな、うんうん、ほぼコーラスの人
ほぼメイン
みたいな、ほぼメインみたいなコーラスの人たちがねまた可愛いんですよ、うんうん、楽しそうでめちゃくちゃみんなめちゃくちゃ楽しそうに演奏してて、うん、それアメリカンユートピアもそうですよね。
いやそうでした、
あの仲間に入りたい感
じ。そうそうそう、そうなんです。それこそもう 見てる時も見た後も多幸感に包まれるというか、うん、なんかすごい満たされた気持ちになると思って、もちろん音楽の良さもそうなんですけど、やっぱパフォーマンスしてる本人たちの嬉しい楽しいっていう気持ちが全部出てて、これはアメリカンユートピアの話なんですけど、それも良かったんですよね。
ストップメイキングセンスもそうですよ、
うん、
ぜひ行った方がいいですね。それは
ストレス軽減されます。
確かにね、
日々のストレスとかなんかいろんな生活の疲れとかからなんか解放してくれるなと思いました。
僕またもう見に行きたくなってます
よ、うんうん、
なんかでもなんか演奏してる楽しさがすごく伝わってくるんだよな、
うん、そうなんですよ。あの私昔マーチングをやっていて、あのブラストっていうマーチングのショーがあるんですよ、
はい、
すごいそれを思い出しました。そのちょっとマーチングのドリルみたいな場面もあったりして、アメリカンユートピアって
ドリルっていうのはあのこう
動いて
くるくる回る
やつ、あそうです、列になって動いていくとか
更新するやつですよね。
そうですそうです、
ね、日体大のあの調子みたいなやつですよね
みたいなやつですシーンとかもあったりとか、すごいそのブラストっていう舞台を思い出して、ちょびっとでも音楽やってた人とかは見ても聞いても楽しいんじゃないかなと思うんですけど、
今話を聞いて思い出したんですけど、あの人たちさ楽器も演奏できてダンスもできるよね。
しかも歌も歌ってます
すごいよなと思って。
でなんかそのねダンスも結構独特じゃないですか。
あ独特、
これ何の動きみたいな、
好きに動いていいというか、
うんうんうん、
下手くそでもいいじゃないっていう、自分の好きに体を動かせばいいじゃないかっていうような感覚がすごいあるよね、
うんうん、ちょっとコンテンポラリーな感じもあって、うん、なのになんか途中でなんかこう鶏の動きみたいなするところもあったりとかして、本当飽きなかったです。だから1時間半40分ぐらいあるんですかね、
うん、
あのアメリカンユートピアは、
うん、
全然飽きなくて、見た後にすぐあのアップルミュージックでトーキングヘッズのアルバムとデビッド・バーンのアルバムをダウンロードして、
全部
全部ではないんですけど、ちょっと聞くべきやつみたいなやつ仕事中聞こうかなって思ってます。
僕はさっき聞いてたリトルクリーチャーズをダウンロードしました。
しました。
あ、もうなんかリトルクリーチャーズはね、そんなになんか有名じゃないっぽかったんだよね。なんかやっぱストップメイキングセンスの前に出したアルバムとかの方が、まあ、有名みたいですけどね。
だから結構その、まあ、デビッド・バーンフロントマンですけど、なんか音楽がどんどん結構変化していくなんかみたいなことも書いてあったんで、うん、そのワールドミュージックを取り入れてってとか、うんうんうん、ちょっとその変化もねちょっと聞いてみたいなと思いました。なんかちょっとあの哲学っぽいところもいいんですよね。
うん、
なんか物語っぽいというか。
だから歌詞にさ、好きだの愛だのっていうのはあんま出てこないような気がする。
そう。
ラブソングじゃない
よ。そうなんですよ。なんかこう生活から考え出したなんかいろんなこう思想とか。だから私はもうこれを、うん、経てでトーキングヘッズを聞いてストップメイキングセンス見に行こうかなと。
レディオヘッドがね好きだったんだったら、うん、結構しっくりきそうですよね。
多分好きだと思う。だから、うん、か絶対好きだと思うんですよね、
うん、これそもそもこのストップメイキングセンスってどういう意味なんですか。メイクセンスって僕もあの海外の監督にインタビューとかしてるとよく出てくるんですよ。
そう、私もあの留学してた時に聞いた単語で That doesn't make sense とか、
感覚的にどういうことなんですか、メイクセンス。
なんかこう理にかなってるっていうんですか。
ああ、
なんかこう、
まあ、意味をなすっていうことだもんね、うんうんうん、まあ、理にかなってる、確かにね。で、意味をなさない、もう考えるのやめるとか、そんな感じなんですね。
そんな感じなのかなと思って。
メイキングセンスって、うん、メイクセンスすげえ出てくるなと思うんだよ、本当に。
だから私も最初それこそね、留学して1年目2年目の時とかはどうやって訳したらいいんだろうみたいな感じだったんですけど、う
ん、なんかデビッド・バーンはね、日本にも結構縁があってというか、あのビッグスーツは日本の能の衣装からあのヒントを得たとか、あとは日本のデザイナーに話を聞いて作ったとか、なんかいろんなことが書いてありましたけど、うん、確かにこのでかいあの四角のビッグスーツって、はいはい、ひな祭りの合ってるお代理様っぽいなっていう感じがしたんだよね。これね、でも面白いのがストップメイキングセンスを見に行くと分かるんですけど、上のジャケットを脱ぐんですよ。そうすると下のズボンがどうなってるかが見えるんですよ。それはね、面白かったよ。
ジャケット脱ぐんだ、
うん、ジャケット脱ぐシーンがあって、
ちょっとそう、ぜひ見に行きたい
です
、
ね、それはね、良かったです、
ね。これでも 4K はあと1週間ぐらいなんですよね。
そうね、あの一応 4K 対応のスクリーンで IMAX じゃなくてもやってるところあるかもしれないですけど、うんうん、IMAX もとにかくあと1週間。これを見に行った時に、うんうん、IMAX で予告が流れたんですけど、
はいはい、
今度あのクイーンのコンサートのコンサートフィルムをやるらしくて、
はいはいはい、
それは今度の、ね、2月の末の連休の4日間だけらしいんですよ。
限定
4日間限定。まあでもなんか IMAX でコンサートフィルムを見るっていうのは、まあ、いいですよね。これはここ最近のことなんですけど、やっぱ試写室で見るのと映画館で見るのは違いますね、うんうん、なんか感覚が全然違う。なんか映画館で行く方がやっぱりちょっとねワクワクする感じあるので、うんうんうん、試写室で見るのはやっぱちょっと仕事が半分みたいな感じだから
ちょっとあの狭いのもありますね、うん、ここきっとかあの映画クロートばっかり集まってんだろうなって思うんですよ、試写室行くときに。
映画館もやっぱ広いし、うんうん、ちょっと解放された感じはありますからね。
確かに、
うん、
うん、ちょっとポップコーン買ってコーラ買ってストップメイキングセンス見たいな。
ね、
うん、
絶対体揺れますから。
そうですよね、
これだから頭揺れると絶対後ろの人バレるじゃないですか
どこの席を取るか重要ですよね。
結構段差がある、マイマックス結構段差あるから、
確かに、
あの後ろの人に迷惑にならない感じで。
だって私アメリカンユートピアでも一人で見てて相当揺れたから、うん、ストップメイキングセンスめっちゃ揺れちゃうんだろうな。
なんかでも本当にいい時代になりましたよね、うん、こういう映画まさか IMAX でね見れるとは思わないし、うん、やっぱりレストアって言ってやっぱフィルムで撮ってたから、そのオリジナルのネガフィルムを見つけてきて、うん、やっぱ色の調整とかもしたらしいんですけど、うん、やっぱライブなど音が大事じゃないですか、
うんうん、
で当時は珍しくデジタルで収録したんですって。これ音の方はデジタルで収録してたから、色のトラックがあって、はい、ドルビーアトモスとか IMAX とかにちゃんと準拠する音作りがもう一回再構築できたっていう、
すごい。
コンサートフィルム、まあ映画館でね、いろいろリバイバルでやってくれるといいですけどね、うん、マーティン・スコセッシが、
はいはい、
あのローリング・ストーンズを撮ったシャイン・ア・ライトっていうのもあったりとか、
うんうん、
あとは実際にこのストップ・メイキング・センスもマーティン・スコセッシがその前に撮ったザ・バンドのラスト・ワルツっていう映画があるんです、78年の映画ですね、うんうん、それを参考にしたって言ってますからね。ぜひ映画館
で、
IMAX で1週間しかないですけど、
うん、そうですね、あと1週間ぐらい、
はい、
はい、
今日なんかすごい勢いで喋った気がしますね。
ちょっと私だからアメリカンユートピアを見た熱がまだ残ってるんで、
あ、僕も残ってます、ストップメイキングセンスを見た熱が
すごい、あの熱苦しい感じでお送りしたかもしれないです、
はい、
2人とも熱い気持ちが残ったまま喋ってたんで。
ストップメイキングセンスもアメリカンユートピアもシネモアでは記事がありますので、
はいはい、
そちらもぜひ読んでいただければ。ストップメイキングセンスの方はまだ 4K 版が出る前に、
うん、
書いてもらったもので、
結構前ですよね、数年前、
うん、結構詳細に大森沢子さんが書いてくださってるので、うん、はい、ぜひ読んでいただければと思います。
大森さんはどちらの、ね、パンフレットにも、ね、
そうパンフレットにも書いてくださ
て, らっしゃって
、ね、寄稿されてますよね、うんうん、今日もたくさんお話ししましたが、
はい、
また来週もぜひお聞きください、
はい、
お届けしたのはシネマ編集部の甲田文夫と
森下夏実でした。
ありがとうございました。